赤い羽共同募金の助成金地域配分の申請を受け付けます。赤い羽共同募金は地域福祉推進を目的としたさまざまな事業や福祉施設に配分され活用されています。東京都共同募金会杉並地区配分推薦委員会では、赤い羽共同募金運動における地域配分の申請を受け付けています。配分対象期間、29年4月1日から30年3月31日に実施する事業。対象団体、区内に所在する次の施設・団体、児童更生施設・児童館、保育施設・保育室・認証保育所を含みます。障害者の就労及び地域生活支援を行う施設・団体、社会福祉施設、その他、東京都共同募金会杉並地区配分推薦委員会において承認された地域福祉の推進を目的とする団体。対象事業、利用者のための備品整備、小破・少しの破損の修理、利用者のための研修・講習会など。配分金額30万円以内、申請事業における総事業費の 75% 以内。申し込み、募集要項を確認の上、申請書を10月14日午後5時必着で、杉並区社会福祉協議会地域福祉推進係、郵便番号 167-0051、 荻窪 5-15-13、 アンサンブル荻窪5階へ郵送または持参してください。募集要項は杉並区社会福祉協議会で配布。同会ホームページ http://www.sugisyakyo.com/ からも取り出せます。問い合わせも同係電話 5347-1017 へ。なお、配分の決定は29年3月下旬に通知、交付時期は29年6月の予定。ご協力ください。2016年イタリア中部地震救援金、日本赤十字社での受付。受付期間11月30日水曜まで。入金方法、三井住友銀行スズラン支店、普通 278-7760、 日本赤十字社へ振込。振込手数料が別途かかる場合があります。受領証の発行を希望する方は、日本赤十字社パートナーシップ推進部、電話 3437-7081 までご連絡ください。区役所にも救援金箱を設置します。設置期間11月30日水曜まで。設置場所、月曜から金曜日、保健福祉部管理課地域福祉推進担当、区役所東棟3階。第1、第3、第5土曜日は区民課区民係東棟1階。問い合わせは保健福祉部管理課地域福祉推進担当へ。日暮里・舎人ライナーを含む都営交通と都内民営バス等が利用できる東京都シルバーパスを発行します。満70歳になる月の初日から申し込めます。最寄りのバス営業所、都営地下鉄定期券発売所等のシルバーパス発行窓口にお申し込みください。 対象者、都内に住民登録している満70歳以上の方、寝たきりの方を除きます。費用、1、28年度の住民税が非課税の方は1000円。2、28年度の住民税は課税であるが、27年の合計所得金額が125万円以下の方は1000円。3、28年度の住民税が課税の方は2万510円。必要書類、全員、住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類、保険証、運転免許証など。1の方は次のいずれか1点。あ、平成28年度、杉並区介護保険料納入通知書。い、平成28年度、住民税非課税証明書。う、生活保護受給者証明書、生活扶助。2の方は次のいずれか1点。え、平成28年度、杉並区介護保険料納入通知書。お、平成28年度、住民税課税証明書。必要書類の注意事項。あと、えは、7月発行のもので、再発行はできません。いとおは、区の窓口で発行しています。有料です。うは、生活扶助の記載があるもの。本人確認書類との兼用ができます。問い合わせは、東京バス協会、電話 5308-6950、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日を除きます。知ってますか？結核が現代の病気だってこと。9月24日から30日は、結核予防週間。問い合わせは、杉並保健所、保健予防課、感染症係、電話 3391-1025 へ。結核は現代の病気。結核は過去の病気だと思われがちですが、今でも日本で毎年2万人近くが発症し、およそ2000人が死亡している国内最大級の感染症です。特に都市部に多く、都内では年間およそ2500人が新たに発症しています。杉並区の27年の新規患者数は83人でした。結核ってどんな病気？結核は結核菌を肺に吸い込むことで起こる感染症です。結核菌が体に入っても活動していない状態を感染と言います。ただし、結核に感染しても必ず発症するわけではなく、通常は免疫力により結核菌の増殖を抑え込みます。免疫力で結核菌の増殖を抑えきれなくなると結核を発症します。感染した人が発症するのは10人に1人か2人と言われています。感染してから2年以内に発症することが多いですが、10年以上経って発症する場合もあります。予防接種や検診が大切。乳幼児は結核を発症すると重症化しやすいため、1歳までに BCG 接種をしましょう。また高齢者は、咳や痰の症状がなくても、食欲低下や体重減少、誤嚥性肺炎などで結核が発見される例が多く出ています。年1回の検診で、胸部 X 線検査を受けることが大切です。こんな時はすぐに受診してください。初期症状は、咳、痰、発熱と風邪に似ており、発見が遅れることがあります。このような症状が2週間以上続く時は、 まず呼吸器科のある医療機関を受診しましょう。最近、胸部 X 線検査の結果が要精密検査だったにもかかわらず、放置して重症で発見されるケースが目立ちます。結核は早めに発見してきちんと治療すれば治る病気です。早期発見は結核の重症化を防ぐだけでなく、大切な家族や周囲の人々への感染を防ぐためにも重要です。規則正しい生活、適度な運動、バランスのとれた食事。結核の発症には、体力、抵抗力、免疫力が大きく関与しています。若い人でも、過労や睡眠不足、不規則な生活習慣、無理なダイエット、ストレス、糖尿病等による免疫低下などは発症の引き金になるので注意しましょう。次世代育成基金への応援寄付をお願いします。問い合わせは児童青少年課青少年係、電話 3393-4760 へ。次世代育成基金は子どもたちが自然、文化、芸術、スポーツなどのさまざまな分野における体験・交流事業に参加することを通して視野を広げ、将来の夢に向かって健やかに成長することを支援するために区が独自に設置した基金です。この度、27年度次世代育成基金活用事業実施報告書を作成しました。各区民センター、区民事務所、図書館などでご覧になれます。今年も夏休みに小学生25名がそれぞれ北海道名寄市、群馬県東吾妻町を訪れ、普段の生活では得難い貴重な体験をしました。また、次世代育成基金を活用した民間事業、サイエンスホッパーズ科学実験教室、杉並テキサス交流プロジェクト、シーダーユースインターナショナルプロジェクトインジャーマニー、高校生国際交流事業も始まり、ますます充実しています。今後とも区では、多くの区民の皆さんからの応援寄付をいただきながら、基金を活用した事業の充実を図っていきますので、ご支援ご協力をお願いします。子ども交流会、北海道名寄市、参加者の声、小学5年生男子、名寄市の人たちとはいろいろな交流を通してたくさんの友達を作ることができました。名寄市の人たちの方言や遊び、文化の違いを知ることができました。北海道についての知識が広がりました。小学6年生女子、北海道と東京の違いについて勉強になりました。次は大きくなってボランティアとしてこのような行事に参加したいと思いました。小学6年生男子、子ども親善大使として名寄に行くことが決まったとき、とても嬉しかったです。参加して思ったことは、いろいろなところにいろいろな個性を持った楽しい人たちがたくさんいるということです。いろいろな人たちと仲良く交流することができたと思います。次世代育成基金の仕組みや、当基金を活用した事業に参加した子どもたちの声などを盛り込んだ次世代育成基金プロモーションビデオを区ホームページからご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugianami.tokyo.jp/ です。次世代育成基金への応援寄付は、次世代育成基金リーフレットの払い込み用紙を使って郵便局から行うことができます。リーフレットは、U 杉並、 荻窪 1-56-3 のほか、区民事務所、図書館等の区内施設で入手できます。